イエス様を本当に体験した人はもはや孤独な人ではなく、イエス様が私のために生きておられ、いつも共におられ、私のために全力を持って全てを成してくださるという、この確信を持つことができるのです。そしてイエス様の力は無制限なものです。イエス様はこの地上に起こるご紹介においても考えられない力を持っていました。自然、風、波などに対してご自分の絶対的な力をお示しになったのです。ルカでの8章25節に次のように書いています。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。結局イエス様は台風に向かって、お嵐に向かって、黙れ静まれと言ったとき静かになった。考えられない力です。けれどもイエス様はただ単に自然の従わせる力を示されただけではなく、罪を許す力をも公に示されました。マタイによる福音書の7章の2節を見ると次のように書かれています。イエスは彼らの信仰を見て、中部な人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。6節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためです。まあ、イエス様だけが罪を許す権威を持っておられたのです。もちろんイエス様は奇跡を行う力も持っておられました。使徒行伝の地書38節を見ると次のように書かれています。神はこの方、すなわちナザレのイエスに聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。まあ、この地上においてイエス様は本当に無制限の力について語られたのです。よく知られているマタイで28章の終わりに、私には手においても地においてもすべて一切の権威が与えられています。それからイエス様は命を、永遠の命を与える権威をも持っておられたのです。ヨハネでの17章2節に次のように書かれています。それは子があなたからいただいて、すべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからですと。イエス様は永遠の命を与えられるからです。さらにイエス様はご自分の命に対して権威をも持っておられました。ヨハネでの地書18節、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。まあ、人間だって決して決して言えないことです。私たちの主イエス様とは本当に、まあ、比類なくお方であり、イエス様にとって不可能なことはありません。ですから私たちとイエス様との違いは、まあ、言葉で言い表すことができないほど大きなものです。イエス様の権威は無限であり、それに対して本当に真面目に考えれば、私たちの権威などは全く無力なものです。 私たちは来る日も来る日も自分の力をはるかに超えたものを要求され、それが続くと全く逃れ道のない状態に陥ってしまうのです。その時に私たちは我々の救い主なる主イエス様に次のように祈り願い求めることができるのです。主イエス様よ、あなたの恵みと権威をどうか豊かに示し表してください。あなたなしにはもう私は一歩も先へ進むことができないからです。するとイエス様は我々の祈りに応えてご自分の大いなる権威を表してくださいます。このように全てを主に委ねた者には必ず主が大いなる力と権威を表してくださいます。また主イエス様は私たちが日々新たに主を救い主として体験し、主こそが完全に救うことができるお方であることを体験的に知ることを望んでおられます。イエス様は私たちに大いなる力を表すことができるためには日々主との交わりを持つことがどうしても必要です。けど残念なことに多くの信者は自分のことだけを考え、いつも自分のことでいっぱいになってしまい、自己中心的な生活をすることによっていつの間にか主を忘れてしまっているのです。この事実を多くの信者は認めたがらないかもしれないけど、その小さい生活を見るとそのことがよくわかります。イスラエルの民も同じようになってしまったのです。作者は次のように書いたのです。106編、この詩編の106編は、イスラエルの歴史についての書なんです。イスラエルの民はいかに惨めであれどうしようもないものであったかけど、主は忠実で民を捨てようとしなかったのです。106編の21節、彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。主を忘れた民、彼らはすでに救われたものであったにもかかわらず、いつの間にかね、自己決定、自己支配の生活に戻ってしまったのです。私たちが自分の力で主に使えようとしたり、主に完全により頼むことをしないならば、そのことが取りも直さず自分の救い主を忘れていることに他ならないのです。私たちが救い主を忘れ、己が道をよく行くときに、主は一体どのような振る舞いをなさるなのでしょうか。答えは44節ですね。それでも彼らの叫びを聞かれたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。知らん顔するなのではなかったのです。すなわち、いかなることがあっても主は救い主であられ、ご自身に属するものをお見捨てにならないお方です。パウロは本当に喜びを持って言うことができたのです。テモテ第2の手紙の2章の中3節です。私たちは真実でなくても彼、すなわち主イエス様は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからである。結局大切なのは私ではない。失敗があっても主は変わらない。サムエル第2の、サムエル記の22章2節と3節、非常に素晴らしい証が載っています。 그리고 선생은 많이 가가겠다. 주어 호메타 다이고 거다바데스. 다비데노 아카시데스. 사무엘 게노 니츠니쇼 519 페이지에 나가마스. 니츠니쇼노 니세츠도 산세츠 쇼토 요미다시마스. 슈와 왕아 이바오 왕아 토리데 왕아 스쿠이누시 왕아 미오 사케루 왕아 이바나루 카미 왕아 타데 왕아 스쿠이노 츠노 왕아 야코라 바타시오 봉야카라 스쿠 바타시노 스쿠이누시 바타시노 니게바 스모이 아카시 바타시오 스쿠 바타시노 스쿠이누시 こういう言葉は決して理論ではなく、これを体験した者だけが発する感覚の声であります。この言葉を発したダビデと同じように、私たちも日々私たちを助け救うことがおできになる救い主を体験し、感覚の声を上げることができれば幸いです。 4節 褒めたたえ、あぐること、この主を呼び求むこと、私は敵から救われる。主を褒めたたえると、味方変わる。主は働く。私たちがなすべきことは、ただ主を呼び求むことだけです。私たちは本当に自分自身に 絶望しない限り、心の底から主を呼び求むことをしないものです。私たちはどうすることもできない性質を持っているということを本当に分かったならば、自分の力で何かをしようとせずに、ただ主を呼び求むことしかできないでしょう。すなわち、 祈るものは本当の意味での通うものとなります。全く別のものにと変えられ、今まで知らなかったものを体験するようになります。詩編の85編の中でまだイスラエルの歴史について書かれていますけれども、当時の信ずるものは 確かに祈るようになりました。祈りに導かれたのです。85編の4節、我らの救いの神をどうか私たちを生き返らせ、私たちに対する身怒りをやめてください。それは信者にとって全く恐ろしい状態でありましょう。 信ずる者として自分は救われていると信じて疑わない者であっても、主と私たちの直接な交わりではなく、その間に何者か妨げるものが存在していると感じる例が少なくないのです。けども主は常に私たちを待っていてくださり、 私たちが心から悔い改む者ならば罪を全部許さないようしておられるのです。主は新しい喜びを与え、新しい力を授けてくださるのです。次の次の6節ですか。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶため、 大いなる救い主は新たなる始まりを差し上げたいと願っておられます。主は完全に救うことがおできになれます。